議長2番。
2番宮議員。
2番三輪です。今回、陸別町の持続的な発展についてというテーマで一般質問を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。現任期におきまして、私の最後の質問となるわけですが、私の任期中におきましては、令和2年に、第6期陸別町総合計画、並びに陸別町人口ビジョン第2期総合戦略、翌令和3年には陸別町過疎地域持続的発展市町村計画というものが策定されました。これにの中に目標人口目標の人口という項目におきまして、将来の人口の予測推測もされておりましたが、一番ちょっと遠い未来で令和11年におきまして2219人で、さらにもっと遠くの未来におきましては2060年に1550人という目標の数値がありました。で、今回3月の広報、令和5年1月末現在におきましての人口が2229人と、そのやっぱり急激な人口の増加減少につきまして、やはり危惧を感じるところであります。で、今回の質問におきましては、その町都市の人口の減少、産業のなかなか、担い手の不足であったり停滞というものを危惧しての、質問となります。1点目におきましては、行財政の状況につきまして、歳出歳入の関係についてお聞きしたいと思います。今年度、改修工事が開始されました特別養護老人ホーム白樺園の建て替え工事におきましては、20年間にわたる町の、債務負担がありますし、たびたび予算等でも、挙げられております通り、町施設の老朽化に伴う改修などが、今後、必要不可欠な、歳出として挙げられるかと思います。そういったように人口の減少であったり、町の産業がなかなか、難しくなっていく中で、どうしても歳入の方はどうしていくのかというような疑問にたびたび考えさせられております。で、そういったような意味で歳出増加に伴います歳入が増加していくようなことがどんなことか同時に考えられているのか、そういったことをお聞きしたいと思います。詳しいそれぞれの項目につきまして、質問したいと思います。しばれフェスティバル、銀河の森天文台、陸別のラリーオフロード、などということでありますが、あと陸別の鉄道であったり、これから以前も行ってきました質問の中では町長からの答弁もありましたように、陸別町これまで関係人口を増加させるような取り組みであったり、町の、これ今までの魅力等もあるかと思うんですけれども、そういった意味からの陸別町への、企業の誘致、そういったものの可能性につきまして、これ以前自分の質問で、これはその時は陸別町の災害に強い町としてアプローチしてみてはどうかという質問だったんですけれども、ちょっとまたこういった関係人口を増やすように行ってきた、ところからの企業誘致、そういったものの可能性について、考えをお聞かせいただければと思います。
はい、議長。
理事長。
はい、町の魅力ということではですね、豊かな自然環境により育まれた、水、土、空気があり、加えて議員おっしゃるように災害が少ない地域であることもポイントになろうかと、そのように思っています。交流人口は観光面での努力によりまして少しずつではありますが増えていると思いますし、ご質問にある企業誘致につながっていくことを期待していきたいと私も思っております。しかしながら首都圏からのアクセス、地元労働力の不足など不利な条件もありますから、それらを補うべく企業立地促進条例による補助や地元雇用促進事業による労働力確保など限られた財源の中ではありますが産業振興に取り組んでまいりたいと、そのように思っております。近年は在宅勤務などいわゆるリモートワークが普及するなど働き方も多様化しております。企業誘致の足がかりとするべく公共施設でのインターネット環境の整備を進めるとともに、休暇を楽しみながら仕事もするというワーケーションの候補地として、 銀河の森コテージ村の宣伝にも力を入れていく必要があると、そのように考えているところであります。
議長2番。
2番、三輪議員。
ただいま、ご回答いただきましたように、陸別町今までの、ずっと発信し続けてきました陸別町の魅力であったりそういったものからの、企業誘致という可能性を考えていただければなというふうに思います。なぜかというと、この質問の冒頭にありましたとおり人口が、減少していく中でですねこれは自分が質問するまでもなく陸別町のこれからの、課題だというふうに思っておりますしなかなか質問する自分の、考えももっと具体的なものを示すことができなくても申し訳ないんですけれどもそういった、陸別町の発展の一助と今日の企業誘致がなるかなというふうに思って、質問を挙げてみました。その次の項目に関してはこの今の企業誘致の可能性についての話もちょっと絡んでいくんですけども先に議員が久保議員がですね、ICT のことについてお話がありました。でなかなか、陸別町に民間の企業の参入も今現状なかなかないという、ところがありまして今町長からの回答もありました通り陸別町のワーケーションの取り組みテレワークもできるような環境をこれまで今年度も整えてきたと思うんですけども、そういった面で、これも一つなかなか久保議員が壮大なことなかなか難しいかもしれないというふうなお話があったんですけどもそういった陸別町におきまして企業を新たに考えられる方におきましては、現時点でも陸別町のまちづくり補助金という制度がありまして陸別で企業新しい仕事を始められる方に対しての助成はあるというふうに思います。ただ特にこれ今後の陸別におきまして、現状陸別にある産業、基幹産業農業と林業ですけれども、この農業林業のであったりいろいろな産業あると思うんですけどもその産業の発展にさらに寄与するようなそういった業種であったり事業をちょっと町の方でピックアップしてみてこの町づくり補助金のようなその企業に対しての支援を、強化するような主に特に重点的に寄与するような、支援するような、ことを補助金だったりそういったものを打ち出して、現時点町内の方であったり町外の方にこれは町外の方に対しては、移住 の, 促進につながるような PR になるんですけれども、そういったことを考えてみてはいかがでしょうかという質問です。でこの陸別町の産業に発展に寄与すると思われる事業というふうに括弧書きで書きましたけれども、私がいろいろ、仕事柄いろんな市町村に回る出向くことがあるんですけれども、林業ということでありましたら、その林業企業製材事業だけではなくその切った木をさらに製品化するようなことを行っている方にも出会ったことがありまして家具を作ったりその森林伐採した木 の, 皮ですね皮を作った製品作りを一次産業二次産業的にやっている事業者の方に出会ったこともあります。でまた酪農に関して言えばそれぞれ自分の、ところで絞った牛乳を、本当によく言われてますが6次産業化として酪農業 の新たな製品であったり、自分のところの商品をさらにプロデュースして、本当にブランディングですねブランディングして付加価値をつけて売り出すような、そういった方々と仕事をするような機会もありましたので、ピックアップしてみてはどうかということで、少し考えて質問します。ちょっと話膨らんでしまいましたが PR してみてはどうかということで、お聞かせください。
はい、議長。
野次町長。
はい。町づくり、企業等の絡みでですね、町づくり補助金につきましては、平成16年度に創設 しまして、町づくりを推進するために本町の特性を生かした事業を支援する制度であります。その前には町おこし補助金、さらにその前には地場産業奨励補助金、地場産業開発振興奨励補助金などがありました、時代のニーズに合わせて改変しながら長きにわたり、地域振興に関わる事業を支援してきております、ご質問にありました企業支援に関しては、現在のまちづくりの補助金では 町民生活の向上または町の活性化に寄与すると認められ、町内において同業種の店舗等がない事業を開始するための補助金の上限額は補助率2分の1で200万限度というふうになっております。新規企業を目指す法人個人にとっては非常に活用しやすいのではないかと、そのように思っています。またまちづくり推進会議においてより時勢に合った支援になるように定期的に補助の対象等を協議しております。議員のご提案につきましては、まちづくり推進会議でも協議をさせていただき、より効果的な事業となるような検討が必要であると、そのように思っているところであります。
議長2番。
2番、三輪議員。
そういった推進会議におきまして、ぜひ検討していただければありがたいというふうに思います。この企業の、可能性というか、すごい裾野を広くするということで、この支援、重点的に支援するようなことはできないかという話しましたけれども、次の、項目ということで、陸別町のバイオガスプラントの、稼働開始におけるなんというか、その次の展開としまして、新規事業であったり、そういったものも陸別町のこれからの発展に、つながっていくかなというふうに期待しているんですけれども、そういったものが実際に製品となったり、新たな事業ですね、これ私たちの産業常任会で、鹿追町の方に実際視察に行きまして、そのバイオガスプラントを使うことで稼働することによって、次どういった、製品であったり事業だったりというふうなものを視察させていただいたんですけども、陸別町におきましてもそういったものが、すでにある程度アイデアとして考えられているのか、陸別町の産業に結びつくような可能性もあるのか、そういったことについてお聞きしたいと思います。
はい、議長。
藤井町長。
はい、昨年の12月から、売電が開始となりました、バイオガスプラントでありますが、試行錯誤を繰り返しながら、この玄関の、また今年は特に寒かったんですが、1月から2月を乗り越えました。2月中旬からは設計上の最大発電量であります、720kW の稼働も確認しております。とはいえ、気温の変化やまた異物の混入など、日によって発電量が大きく落ち込んだり、期待したガスの発生量に到達しなかったりと、苦労の連続であると、そのように伺っているところであります。現在は、原料の投入量と発電の関係性など、データを蓄積している段階でありますので、今、次の段階について、具体的にお答えすることは困難でありますが、他庁の例などを参考にしながら、少しでも収入を上げるべく努力していかなければならないと、考えているところであります。以上であります。
議長2番。
2番、宮城議員。
実際にこれから、いろんな、数字がデータが取れていきまして、それで新規事業につながっていくような、これから道筋かと思うんですけども、実際にこの陸別町のバイオガスプラントにつきましては、本当に陸別町も大きな支援というか、そういう形を補助をして、稼働に結びついたものと思います。で、陸別町の、こういった自分の質問、この持続的な発展ということにつきまして、大きな、ことを考えたときにですね、このバイオガスプラントに対しての補助もそうであったとおりに、先ほどの、久保議員の中の町として ICT をどのように整備していくかというのは、民間事業の参入も少ないという中で、ある意味ちょっとこの言葉的な、陸別町がどんなことに、投資していくか、これからの未来に投資していくかという、そういったこともなんか必要なんじゃないかなと思って、このバイオガスプラントの稼働について取り上げてみました。なかなかその、デジタル面の新規事業の参入ということに関して、今現状の陸別でどうにかするというのはなかなか難しいかもしれないんですが、今後ですね、陸別町の人口が減少していきましたり、なかなかその歳入が増えないような状況が、今現状考えられているところから解決策なかなか見つけられないかもしれないんですけれども、そういった中で陸別町として何か、稼ぐ方向に攻めていく、そういった時に歳出を増やしていくといった時に、そういった面にバイオガスプラントへの補助も含めまして、何か稼ぐ 産業を発展させていくというようなことに、投資するという意味で、この2番目の企業に対しての重点的な支援の話もそうでしたが、陸別町としての、何か産業における支援を強化できないかということで、この1番目の質問とさせていただきました。で、この質問につきまして、また次の担い手不足への取り組みという問題につきまして進めていきたいと思います。で、これは先に同僚議員からも、林業についての担い手不足に取り組みはということで、質問の内容に書きました通り、北海道の新規就農フェアへの参加ということで、先日行われたことについて、お聞き、回答を先ほどお聞きすることができました。またそれと同時に、陸別町、新農林業人材発掘プログラム事業というのもありますし、陸別町という町におきまして、そういった陸別町の町仕事、そういった人をマッチングさせるような、担い手不足に向けた、そういった課題に向けた取り組みをしてきたと思うんですけれども、陸別町としてのこれまでの取り組みの実績、お聞きできたらばと思います。
議長、
藤井町長。
はい、議員のおっしゃること、私どもも同じような考えでおりますが、これからいろんなことが思い浮かびますし、いろいろ検討していかなければならないと思っているところであります。それとですね、十分議員のおっしゃることを参考にして、これからも進んでいきたいと思っております。まずお話の中にもありました、基幹産業における、担い手不足、これは産業を維持していく観点から極めて重要な問題であると、私どもそのように受け止めて、おります。農業に興味のある方と生産団体、あと地域をマッチングさせるイベントとして、東京、大阪、札幌などフェアが開催されておりますが、町としては年間でですね、3回ほど出展しておりまして、平成25年以降で延べ204名の方と面談をしております。面談の中では、相談者が目指す方向性に合わせて新規就農にとらわれず、町内の牧場または農協への就職、農業への就業に向けた農業体験へ誘導しております。このうち町内に移住就職をした方は11名というふうに伺っております。また林業においても移住フェアに出展して同じ取り組みを行っております。このほか主に近隣市町村在住者からの電話、来庁による面談も個別に実施するとともに、法人等の従業員については陸別町無料職業紹介所の機能も活用して人材の掘り起こしをしているというところであります。
議長、2番。
2番、宮議員。
産業の陸別町のこれからの産業の発展、担い手不足というこれに対する取り組みについて理解いたしました。実際にこういった、就農フェアであったり、陸別町がそういったところに出向いて実際に活動してきたという実績について、お聞きしたんですけれども、これからのさらにちょっと、これはちょっと突拍子もないというか、ちょっと話にもなるかもしれないんですけれども、陸別町にある仕事と人、その人と人とのマッチングという意味では、そういった、フェアとかに参加するということは絶対に必要不可欠だと思うんですけれども、このマッチングという意味では、実際に陸別町に住んでいる方と、その陸別町、以外で住んでいる方との、そういったものを人と人をもう結ぶような、活動ということで、ちょっと、一つ、具体例として、婚活イベントであったり、あと SNS だったり、町職員が持つネットワークで、そういったものを活用して、陸別町が主体的になって、主催するような、そこでいろんなものに参加するのはないんですけども、町が主体となってするような担い手不足を、陸別町の、これからの、発展に結びつくような活動を、だって事業を行ってみてはいかがでしょうか。お考えをお聞かせください。
はい、議長。
野次町長。
はい、婚活イベントにつきましては、 近年はコロナ禍で難しい状況が続いておりますが、町単独で、また地方三町合同で、十勝管内合同イベントなどを継続して開催しており、本年度は地方三町合同イベントを3月の11日に開催する運びとなっております。移住フェア、婚活イベントもコロナ禍をきっかけに開催方法が見直されまして、リモートなど ICT 活動の幅が広がっております。これは受け口を増やすチャンスであるとも考えております。現在のところ無料職業紹介所の情報は町ホームページとツイッターに掲載するだけではありますが、SNS の利活用、重要性については議員がかねてよりお話しされておりましたし、私も同じように考えております。さまざまな情報発信手段のさらなる活用と幅広い活動によって、より良い方法をこれからも模索 していかなければならないと、そのような必要性があると考えているところであります。
議長2番。
2番、宮城議員。
実際にそのような機会が行われるということで、担い手不足、実際に陸別町が参加者として参加するのでなく、ちょっと、陸別町として主催でできないかなというふうな思いで聞かせていただきました。ここに書きました、SNS だったり、町の職員の持つネットワークというもので、これ陸別町で、誰かが、自分であったり誰かが企画するということよりもきっと、いろんな町の職員の皆さん本当にいろんなネットワークがあると思いますので、そういったことも陸別町の担い手不足であったり、産業に関わるような、事業に活用できないかということで挙げさせていただきました。で、実際にこの婚活イベントであったりこういったマッチングというような言葉の質問もできたのもきっと、現状コロナアフターコロナということで実際にコロナ禍、現状も、完全に収束したとは言えないんですけども、どんどんか制限が緩和されてきた中で、いろんな産業におきましては先ほども、答弁等でありました通りテレワークであったり、リモートワークの推進もされてきた中ですけども、どうしてもやっぱりオフライン、実際にリアルのイベントの重要性というのも、感じてきております。で、これ先日ですね、改めて自分の商工会の青年部という立場で町長には実際に、対面で町長の座談会ということでも非常にお世話になったわけですけれども、そういったところで自分も改めて対面して商工会の青年部の皆さんとどんな質問を町長に、しようかといったときにですね、自分の今回の質問では持続的な発展についてということで歳入の確保であったり、人口の増加どういうふうにということのテーマでしてみたんですけども、やっぱりいろんな質問を町長投げかけられたかと思うんですけども、やはり第一に皆さんからお話が上がったのが、今後陸別町の人口減少について、どうしていったらいいんだい、どうしたらいいのかというような話が改めて自分も、この議場だけではなく陸別町の青年の、年代の皆さんからお話を聞きました。そういったことで、私の質問内容に関してはこれで終わりなんですけれども、陸別町の人口減少であったり産業の発展につきまして、町長の考えを改めてお聞きできればなと思います。
議長。
議長長、
はい。まず今まで話した中で、いろいろその出会い等でも内容の見直しだとか、あと費用対効果でありますとか、そこら辺も十分に勘案しながら、また議員の考え等も十分参考にしながら、より良いものにしていかなければならないと、そのように思っているところであります。また人口減少問題等々、いろいろやっぱり、なかなかすぐこう結果が出ないっていうか、そういうものは課題がたくさんありますが、常に正面を向いてですね、町民の皆さん等々の意見を十分参考にしながら、また他町村のやっぱり積極的にやっている姿等も勉強しながら、果敢にその課題解決に向けて進んでいきたいと、そのように思っているところであります。
議長2番。
2番、宮城議員。
ありがとうございます。本当に陸別町この間改めて 感謝申し上げることもありまして、町長も先ほどお話しされてたようにですね、自分も、この任期におきまして、SNS の活用だったり陸別町の発信について、どういうふうにということで質問させていただきましたという、今回第40回のしばれフェスティバルということで存分にですね SNS を活用されて発信されてこられたかと思いますので、その点に関して感謝申し上げて質問を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。